今日は4月27日に収録しました丹波篠山市の酒井孝明市長のインタビューをお届けします。テーマは明智光秀と丹波篠山市です。大河ドラマをね放映中ですけれども、はい、そこに至るまで、はい、市長大変だったんですよね。
そうですね、丹波篠山市にはですね丹波富士という山が、はいはい、綺麗な山があるんです、はい、
高城山、
はい、その高城山にあるお城が八上城というお城がありまして、はい、その八上城は秦の秀治さんというのがお殿様やったんですけども、はいはい、攻めてきたのが明智光秀なんです、うん、はい、ですから私の方はゆかりの地としてねこの大河ドラマに大変こう期待をして楽しみに見ています。うん、はい、
まあ、中部から来て近畿地方を抑えた織田の勢力が、はい、さらに西の中国の毛利に行くにはルートが2本あって、うん、一本は瀬戸内海側の山陽道で、もう一つは日本海方面からという山陰道で、京都の都から山陰道へ入るとこがこの丹波の国ですからね。で、山陽道方面は羽柴秀吉が前線司令官になると。で、山陰道方面の司令官が明智光秀で、まずここをやってくるわけですね、はいはい、これをドラマにするためにかなりなご尽力があったと思うんですけど。
そうですね、10年ぐらい前からね、京都の福知山とか亀岡とか、はい、そういう皆さんと一緒に、明智光秀をぜひ大河ドラマにという誘致活動をやってきました、
はい、実際にご覧になってどうです？丹波が出てくるまでの、
いやちょっとまだこれからだいぶ先やと思いますけどね、はい、しかし光秀のね丹波攻めというのは武将としての一番の大きな主君で、うん、信長に大変こう高く評価をされた大きなその原因になったというふうに聞いてますから、いつ出てくるか楽しみにしています。
信長がこう近畿地方に出てきて比叡山焼き討ちしたりするときに、比叡山のふもとの坂本城を与えるわけですよ、
はい、
光秀に、
はいはい、
で坂本城の西に京都があって、京都から今度西向いて出ていく山陽道を攻撃させて、で結局丹波平定した後は、はい、丹波の国を光秀に与えますわね、
はい、
だ京都の東にお城も取って西側を与えたいうことは、やっぱり信長にとってはものすごい信頼してた、はいはい、有能な家来やったということでしょうね、うん、はい、
しかしところがね、はい、まあ、私どもの自慢はね、この八上城がなかなか落ちなかった、うん、明智光秀の11回にもわたる猛攻撃にも八上城は落城しなかった、うん、でね、山城がですね、今もその跡があるんですけど、市内に40以上いろんな山城があって、はいはい、そこが一緒になって光秀と戦ってなかなか落城しなかった。
1年余りかかりますもんね、あれ。
もっとかかってませんか？
一番最初に来たのは早いですけどね、はいはい、その時は秦野と赤井とが連合して、はい、明智光秀で負けて逃げるんです、はい、で本格的に攻撃してきた時も1年余り取り囲んでね、うん、はい、もう食べるものがなくなってしまうんですね、はい、後ろなんかね。
で私のところにはね、はい、この伝説言い伝えがありましてね、はい、なかなかお城が落ちなかった、うん、信長からね早く落とせと、うん、光秀は言われてね、うん、信長にせき立てられた光秀は、うん、自分の母を人質にして講和を申し入れて、うんうん、で秦野秀治を安土城に送ったんですけども、秦野秀治は信長に殺されてしまった。で人質に出された光秀のお母さん、うん、おまきさん、
石川さゆりさんが、
石川さゆりさんは八上城で貼り付けにされた、
うん、石川さゆりさんそんなになるんですかね、ほんまに。
石川さゆりさんが八上城でね、
はい、
貼り付けに、
うん、そんな場面がこれから出てくるんですか？
出るんではないかというふうに私は思っているんですけど。
それにちなんで石川さゆりさんのコンサートがあるんですか？
そうなんです。この3月にね、はい、予定しておったんですけど、ちょっとコロナの影響でできなくなりまして、8月22日を今予定しているんですが、
夏休みの後半ですね、
はいはい、ちょっとこれもどうかなということになってきましたね。
なんとかできればね、
はい、
まあ、三井のお母さんが貼り付けになったっていうのは、実際に江戸時代の記録に出てくるんですけども、これは八上戦記とかあるいは高城軍記というようなね、
はい、
ただこれ自体は信長の時代が進んでからだいぶ経ってから書かれて、 明智光秀の伝記もそうですね、はい、明智軍記のはもうあの光秀の時代からだいぶ後で書かれるから、残念ながら一番信長の時代のことを書いてる新潮後期の中にはあんまりそういうことが書いてないんです。歴史と歴史ドラマというものはね、
そういう本には書いてないんですか、うん、しかしね、私のとこのね、
何ですかその
丹波篠山ふるさとガイドブックには書いてあるんです、うん、あの私らね小学校の時にね遠足で高篠山に登りますね、うん、そしたらおまきさんが貼り付けになった貼り付けの松の跡があるんです。
今その松どないなってます？今でも
その松のなんか子供かなんかあの子孫が
2世か3世か
おるんです。はい、貼り付けの松の跡があってね、うん、私たちはそう信じてきて言い伝えられて、うん、でそれが原因であの本能寺の変がね、
そうなんです、
光秀があ自分のお母さんが殺されたということからそういう 恨みと言いますか、
ね、秀治に降伏するにあったらね、秦の死を保証するからと光秀が言うた、うん、でその保証にお母さんを八上城に人質に送り込んで、で安土に連れていくわけですね、お殿さんと弟と。ところが信長がもう切り殺せ言って処刑してしまう、
ひどい話ですね。
でその人質やったお母さんも八上のお城 でこれが本能寺の変の、まあ、明智光秀 の、 あの心情の、ね、原因になったというのはもう昔から言われてる説ですね。
あ、はい、あのね、あの岐阜県の恵那市というところがありましてね、恵那市、そこにはねおまきさんのお墓がありましてね、うん、全国で唯一のおまきさんのお墓があるところ、うん、でそこであのいつも、供養祭が毎年行われているんですけども、うん、そこではやはりねおまきさんはこの丹波篠山の八上城で亡くなったというこういうことがね、うん、されているんです、うん。
恵那もやっぱり明智光秀の出身地の一つ、従来恵那があのそう本当やろ言われとったんですけどね、このところはやっぱり そこでない場所がだいぶ有料のことになって、
あ
と4カ所ほど光秀の出身地を言ってる場所があるんですけどね、
はい、明智町というあの町がありました
ね、はい、まああの後のそういう伝説の中では明智光秀というのは美濃の国の守護を幕府から任命された時氏の血を引く一族やというふうに言うわけですよ。だからそれもねはっきりしたことは分かってない。だって明智光秀というのは本当にあの信長それからその前に十五代将軍義明と出会う頃まではほんまに分からへん人ですね、はい、だから我々歴史の立場では、はい、いろんな証拠があって絶対大丈夫やというものしか言われへんわけです。でそれでないとこ一個だけ書いてあってもそれはほんまかどうかいうのこうも言われてますとはね言えますけどね、うん、歴史小説を書く人とか講談は分からへん方がええもんがよくできるわけですよ。いっぱい作れますからね、ちょっと苦しいところですね。
そうですもう私とか石川さゆりさんとねそれからあの講談師のね、はい、曲像南大門
さん、はい、
おられましてね、その方にこのですね、
あ南左衛門さんも笹山出身ちゃいますか。
南左衛門さんね、うん、あの家は三代やったんですけど笹山方面高校のご出身 で、
ね、ですね、
はい、講談も一緒にやってもらおう思って計画をしているんですけど、はい、ね、披露してもらいたいと思っています、
はい、かもう一つあの八上自体が今は本当にあの田園地帯でね、
はい、
ですけど戦国時代の終わり頃に大きな町城下町で、はい、交通の要衝で、はい、こんなんもやっぱり実際に一遍来ていただいて、
そうです ね、
はい、あの笹山の城下町だけじゃなくて、その元が笹山のね、はい、ルーツになる町が八上の町ですから ね、
あの麓の町がね殿町というんです。
はい、
殿の町、
はい、
お殿様の殿と町、はい、お殿さんが普段はその下の町で住ん で、 そうです、うん、戦になったらこの お城の山の上のお城に行かれていたという、うん、こういうことのようです。
これね、はい、あの笹山城と違って八上城なんかはあの時代のお城というのはもういざあかん時の逃げ込み場ですからね。あ、
はい、
だから普段はあの麓の館で生活してる、うん、でもあの笹山城の時代になるとお城がねもう平和な時代で戦いではなくってその地域のもう市役所みたいなもんです、うん、あ成長になりそれからその城主の住まいにもなりねというあのちょうどさこの笹山に来られた人はその前の段階のお城と その後のだから中世のお城と近世のお城両方訪ねられますから、はい、ぜひね笹山城下だけ
なくて、ね、2つも楽しむことができるんですよね、はいはい、今日はですね明智光秀と丹波笹山市ということでお話を伺いました。また来週お願いいたします、
はい、ありがとうございました、
は
い、
ありがとうございました。